天王寺アップルクラブが配信するポッドキャスト第6回の始まりです。 IT 関連情報を中心に様々な情報をお伝えします。この配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの代表とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おし、来ましたね。やっと
来ましたね。
あ、もうこっちの話なんですけど、ちょっとだいぶトラブルがあってですね、なかなか録音ができない状況が続いてたんですが、
はい、
どうにかうまく始まりましたね。
はい、始まりましたね。
よかったよかった。
あ、長かったですね。
ここに来るまでが長かった。皆さんには全然関係ない。
1時間半はかかってますからね。
本当です。1時間半かかりましたね。
1時間半ほどちょっとね、はい、びっくりしましたね。
打ち合わせもできない状態で、
はいはい、
よかったよかった。あ、まあ、こんな我々の放送をですね、番組をいろんな方が聞いてくれてるっていうのが最近よく分かってきましたよね。
はい、
はい、あのワンボタンの声を最近あの聞かせてもらってたんです。マグネットさんのワンボタンですね。そうするとあの山村さんがタックのポッドキャストでは、
はい、
iPad Pro のことをデカパッと言ってましたよとかですね、はい、とか松尾さんがですね、はい、我々のポッドキャストの話をしてくれるんでですね、あのびっくりしました。で、あのありがとうございます、聞いていただいていて、ツイッターで書いたんですけれども、はい、もう楽しんで聞かせてもらってますという松尾さんからの回答もあったしですね、ちょっとどう言ったんですかね、こんなまさかあの方たちが聞いてるとは思わないんでですね、ちょっとびっくりした感ありましたね。
あの、あの私はびっくりどころの話じゃないんですけど、大藤さん。
そうですよね。
私は穴があったら入りたいところです。本当に
これはちょっと第何回目の放送とは言いませんけれども、あの実はこのポッドキャストをですね、ずっとちゃんと聞いていただけるとですね、エンディングトークが終わった後、まあ、エンディングのテーマ曲がフェードアウトした後にですね、その後にわずかなんですけれどもカットで落とすような話をちょっとしているところがあるんですよね。そこにクイファーさんがまあこれもう完全に言ってしまいますけど、どうせ流れてることですからね、はい、いや他のポッドキャストは聞きませんっていうのを言ったんですよね。
そうなんです。
クイファーさんの見るために言ってますが、言っときますが、クイファーさんその後、いや他のポッドキャストも勉強のために聞いた方がいいと思われて今聞いてるんですよね、いろんなポッドキャスト。
そうですね、はい、
なので、はい、もう今は聞かれてるんですけど、そういうことを言われた後にな
んだろうこのテンションの低さは。いや、はい、あのちょっとあの取り上げていただいてるよということですね、はい、そうなんですよ。まあ、罰が悪いたらあれはしない。いや本当にあのそういう習慣がなかったので、ポッドキャストをこの定期的に聞くっていう習慣がね、生活の中になかったので、ちょっと、はい、もう何と言っても穴があったら入りたいという、それ一心でございます。はい、申し訳ございません。ありがとうございます、聞いていただいて。私
畳みかけるようにしてこの話を終わらせようとしますよね。
私もこれからは、はい、あの時間を作ってね、はい、聞かせていただきます。
よろしく。
え、気がつきました。
天王寺アップルクラブのポッドキャストよろしくお願いいたします。
気合いにならないでください。以上です。
まあそんないろんな方が聞いていただいている中でですね、あのブラフォードさんがいつものように聞いていただいて、例の先週ちょっとお話しさせてもらったアップルミュージックの設定についてですね、どうかなっていうところで意見といいますか、こういう体験を変えていただいたんですね。でまあそれがどういったんですかね、どんな感じのお話かというと、Apple Music いつも聴きたい曲は Wi-Fi 環境でオフラインで再生可能にしておけばダウンロードされて iPod Touch でも再生できます。 iPhone でもモバイルデータ通信オフでも再生できましたよ、ということでブラフォードさんからツイッターでメンションいただいたんですけれども、
はいはい、
これのまあ話としてちょっとなんて言うんですかね、あのブラフォードさんがこういう風に書いてくれた、私これ自体も知らなかったんです。全然ダウンロードできるっていうのも初めて知ったんですけれども、はい、これとまあなんですか、似たような話なんですが、我々がちょっとお聞きしたかったのはですね、あのクイファさんが言われてたあの何でしたっけ、あのもう一個知りたいのは、
Wi-Fi 環境がないところで、まあ、おそらくモバイルデータ通信をしようっていうところをオンにしていない、オフの状態ではダウンロードしていない、要するに、ストリーミング状態といったら分かりやすいのかな、というふうで、その ミュージックがつか、ミュージックというかその音楽が聴けるのかどうか、多分ダメだと思うんだけど、まあ、この辺のところのその兼ね合いを、これをオンにするとどうなのか、オフにするとどうなのかっていうところがちょっとお聞きしたかったんですよね。要するにパケッシから発生している話なの で、
そうです、ね、
これはまあ要するにダウンロードしてしまうと、もうパケッシの話飛んでちゃうんで、
そうですね、
あのその辺のところが、はい、本当は伺いたかったので、私たちこれ気長に待ってますよね、この話題ね、
はい、もちろん気長にあの、はい、あ待ってますんで、皆さんからのレポートといいますか体験談をお待ちしてますんで、
はい、はい、ブラフォードさん、はい、コメントいただきましてありがとうございます引き続きお待ちしておりますんで、
はい、よろ
し
くお願いします。ブラフォードさん、ありがとうございます。私も全然これ自体を知らなかった
やっぱ2回目
これ自体を知らなかったので非常に参考になりました。今回のテーマトークなんですけれども、ちょっと私が今週1週間過ごしてた上でですね、クイハさんにちょっと確認したいというかしっかり聞いておきたいことがあるんですけど、はい、その話させてもらっていいですかね。
はい、はい、どうぞ。
はい、実はですね、あのツイッターのメンションでですね、ある方からですね、まあ、ある方ってあの名前言った方がええんですけれども、ツイッターのお名前がゆっくりもばっていってねさんという方からですね、ベタニアベースからじゃないのかっていうポロッとしたつぶやきができたんです。
はい、
これってどういう意味なのかなと思って、その後クイハさんがなんかいろいろとこの方とあのメンションでやり合いされてるの
みたいな、さっぱりわからないですよね。
さっぱりわかりません。
まずですね、これあのまあ、前回の配信の内容の中に、はい、私たちだけで散々その盛り上がってリスナーの方がついていけないかもしれないっていう話題が、はい、例のブラックな話題がありましたよね。
あのロケットの話ですね、ね、
まあ、ユーロ原風直送品という、うんうん、はい、ロケットの話ですね、H2A ロケットに、はい、まあ、中に、はい、中身が、衛星を乗せて、まあ、宇宙まで飛ばしたというあの話なんですけど、はいはい、その中身のことをもう厳重に管理された、はい、まあ、その品物という意味で、はい、まあ、ある用語を使ってユーロ原風直送便というのを言ったんです。でもこれは実は、はい、本当の言葉があってそれじゃ分かんないかなと思って、はい、まあ、ユーロから来たので、はいはい、ヤバさんから来たので、まずここはちょっともじってユーロ原風直送便って言って書いておいた、誰か分かるかなと思って、そしたら、はい、早速ですね、ゆっくりもばっていってねさんがベタニアじゃないのかと言ってくださったんですけど、はい、実はこれはベタニアではなくゴルゴダだという話で、もうこの辺からごちゃごちゃになってる、はい、でもこの話で、まあ、私のメンションの会社の中で Q の1時間超えあたりをご確認いただけると分かります、はい、Q って何じゃいみたいなね。
そうですね、まず Q ですね、
前が、はい、ジョとかハとかあったんですけど、
はいはいは
いはい、7話じゃいって感じですよね、はい、まあ、これエヴァンゲリオンの、はい、新エヴァンゲリオンの方の、はい、2000年を超えてからの作品の中の、はい、出来事で出てくるので、まあ、これは新約聖書の中に出てくる、まあ、普通このベタニアとかゴルゴダとかあとタブハとかあるんですけど、その他に出てくる言葉としてこれ全部地名なんですよ、はい、新約 の、 聖書の中に出てくる、まあ、イスラエルとかね、
はいはいはい、
このタイパレスチェチブとかにも、
はいはい、
実際に存在する、はい、地名なんです。はい、
その話なんですか。
はい、でなんかすごい突っ走ったので分かんない感じでしょ、もうついてこれないでしょ。
エヴァンゲリオンは私もちょっとうるさいですよ、は
い、それを私に言います。教えますか。
ある名古屋の方にですね、
はい、
エヴァンゲリオンの、まあ、全話をですね見ろと言うていただきまして、まあ、見てくださいで私が言った
んですね、
はいはい、全話見せてもらったんで、
はい、
あの範疇だけでは詳しい、はい、
レンタルされましたね。
はい、
あの範疇をもうとっくに超えちゃってるんですよ、これ。
この話は
もうこれ 誰がレンタルしたのかとかもう丸分かりな話ですよね、結局私なんですけど。
そうですね。
はい、
さっきの手ですから、まあ、整理すると、1個目の言葉が、何ベースでしたっけ。
どっちか言いますか、ベタニアベースからいきますか。
あ、そうそう、ベタニアベースっていうのが地名なんですね、はい。
あ、違うんです、全部地名なんです。ベタニアもゴルゴダもゴルゴダの丘って聞いたことないです。
聞いたことあります、
はい、
あの あれですよね、キリストがなんかあの、
そうそうそう、
処刑されたとこ、
処刑された丘、イスラエルの丘ですよね。ですけれども、エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオンの中では、はい、あの初号機の搭載されたダミグラプラグが発送された土地なんですよ。
分からなくなってきた。
だからまあこの中で言えば、もうあのエアバスさんがあの送りつけてきたその元というかね、発送元っていうことですね、はい、っていう感じですね。で、まあ、ついでにベダニアもじゃあ言っときますか。あのパレスチナ自治区にこれあの、はい、ちゃんとしたその地名がまだベタニアっていう地名はあるんですけど、はい、ラザロっていうまあ人を生き返らせたあのイエス・キリスト様がその生き返らせたというその話があるところで、はい、まあ、エヴァンゲリオンの中では北極にあるネルフの基地で、
はい、
あの第三
北極知ってますよ、その話。私
第三シートが封印されている
場所。そうです、そうですよ、はいはい、人が封印されてるんですよ、北極に。
そうなんです。でようやくくっついてきましたね。
ドカーンいったでしょ、ドカーンって。ほんで、
はい、ドカーンとかビシャーとかまあいろいろありますよね。
ああ、でドカーンっていったでしょ、はい、そこぐらいまでは知ってますよ私も、
はい、そういうことです。でもその名前が出てきた、その名前はあのベタニアっていう名前は、
はい、
そのダイドさんがご覧になった、はい、あのシリーズには出てこなくて、新エヴァンゲリオンになってからようやくその名前が出てきて、まあ後から考えられたんでしょうね、はい、という感じですね。
なるほど。
あんまりなるほどになってないですよね。
いやよくわかりました。つまり新エヴァンゲリオンに出てくる、はい、まあその、はい、ね、ベースみたいなところですか、はい、ベース、まあ、基地って言っていいんですかね、はい、その、まあ、活動拠点、
はい、
のところの話ということですね。
そうですね。
で、まあ、ユーロ原風品というのは本当はゴルゴダベースから来たということですね、はい、
そうです
それが初号機のダミープラグなんですよ、
はい、でしょ。そうですそうです、
ちゃんと聞いてたでしょ。
そうですね、ちょっと整頓されてきましたね、
はい、ただし、はい、問題はですね、初号機は分かります、はい、初号機っていうのは、まあ、あのえ0号機でしたっけ、その前は。
そうですね、はい、
0号機がプロトタイプで、初号機がまあ実用の1個
です、ね、はい
はい、の、はい、っていうのも分かります。そこまでは分かります、
はいはいはい、
ダミープラグっていうのは未だによく分からないんですよね。
あ、ダミープラグはだいぶ後ろの方になって ごちゃごちゃになってから出てきた感じのものですよね、
はあ、プラグっていうのは分かりますか。あの人を入ってですよ、
はい、
あのなんか、まあ、そのエヴァンゲリオン本体とこの、はい、なんやこの人がこう融合して、
はい、
こう 動くというかこう活動するっていうイメージですよね。
そうです、 A 点神経接続ですね、はい、
もう一回お願いしていいですか。
はい、 A 点神経接続ですね。
それですよ、それ、はい、それですよ、それのイメージですけど、ダミープラグっていうのはどうもなんかちょっと私のイメージ間違ったら教えてもらいたいんですけど、こう、はい、人やない人がなんかこうなんですか、エヴァンゲリオンとシンクロして、うん、エヴァンゲリオンと一体となって動くというイメージ、はい、そんなイメージでいいんですか。
そうですね、人じゃない人ではなく人じゃないものですね、きっと。これ誰もその正体は知らないんですけど、
まあ、なんかそういう小人さんとかじゃないんですか。
クローンなのか、いやもっとなんか機械的なものなのかもしれないんですけど、まあ、これはその大東さんもご覧になった中では、まあ、一応そのベースがあって、でも心を移植することはできませんでしたみたいな話が、あの赤木博士と玄道さんの会話が出てきて、で
食
事にしようっていうシーンがあったんですね、はいはい、
赤木博士色っぽいですよね。
そうですか、
はい、
まあ、あの方もいろいろありますからね。
私の好みです、はい、あの赤木博士。
あ、そうなんですね。
え、あのあれですよ、あのお母さんの方ですよ。
あ、お母さんの方。そうなんですね、あのリツコ博士ではなくてお母さんの方ですね。
え、赤木博士ってお母さんで、お娘さんもあれ博士なんですか。
そうですよ。
あ、すいませんでした。なんか
むしろ赤木博士って言われると多分あのリツコさんの娘さんの方多分思い浮かべると思いまして、これもう全然エヴァンゲリオンの話わかんない人にはとってもつまらなくなって、まあ、今週聞くのやめようみたいになってしまうけど、これぐらいで締めとかないとまずいことになりますね。
そうですね、エヴァンゲリオンは皆さん一回見た方がいいですよ、
はい、そうですね、はい、
私も全然わからなかったんですけど一生懸命見て、で、まあ、クヨホさんがいろいろと解説いただいて、
はい、
面白いなとは思いました。ただ世界が広すぎるんでなかなかその後追っかけていくのが難しいなとは思いますよね。
ああ、そうですね、まあ、でもあの心の葛藤みたいなところでフォーカスしていってみても結構あの 見れるんじゃないかなっていうところで、やっぱりなぜ14歳の少年少女なのかっていうところの根本的な設定のところとかですね、はい、ちょっと語りすぎていけないんで、はい
と、
はい、
その切り口ちょっとかなりまた難しくなる。
そう今だからちょっとあしまったなやめようと思って、ちょっとこれ語り出すとちょっと止まらなくなってしまうのでこの辺にしたいと思います。
そうですね、もし、まあ、エヴァンゲリオンの話がクヨワさんの口から聞きたいという人はですね、この番組を応援し続けて、
はい、
この来年の第50回ぐらいの記念でやろうと思っている
はい、
あのタッグユーロ忘年会に来てくれたら、もう思う存分クヨさんと語ってもらって結構です。
そうですね、じゃあそれまでに皆さんも勉強していただいてですね。
そうですね、ただし時間区切っての有料になりますけど
なんとなくまたお金の匂いが来ましたね
そうですね、まあ、このポッドキャストはタッグが儲けるためにやってると言っても過言ではないと思いますんで、皆さんそこにご協力をよろしくお願いいたします。
あ、はい、
はい、いつものように、天王寺アップクラブタックの公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
まず一つ目なんですけれども、12月2日の12時57分にリツイートした記事です。
はい、
Google マップ改ざんで3人が書類送検、 Google がコメントというニュースです。私からのコメントはけしからというものなんですけれども、はいはい、これ C ネットジャパンの記事なんです。どんな話かというとですね、Google のその地図のところにその建物とかの名称をつけれるじゃないですか、
うんうんうん、
あれをだからなんですか、ね、悪用してですね、東京のある弁護士さんの事務所の名前をいろんなところに書き込んだという、
はい、
ということみたいですね。
うん、
その例えばこれだいぶ不謹慎なこと書いてるんですけど、
うん、
皇居内の施設にオードリー春日トゥルースとかですね、
うん、
はい、警視庁にこれ なんて読むんですかね、恒心教警視庁サティアンとかですね、
はい、
原爆ドームに核実験場とかいうのを書いたらしいです、
うんうん、これは同じ人が書いた
参加っていうことなんで、まあ、それぞれあるでしょうね、まあ、別々に活動してたのかなとは思うんですけれども、
うん
うん、これは仕組みとしては Google アカウントがあればこれみんなで作ってるもんですから、うんうん、誰か誰でも書けるというふうに思えばいいんですかね、うんうん、これは、
まあ、これ本当にあの善意のって言ったら変ですけど、まあ、善意のボランティアで、うん、もうみんなでこのなんていうのリソースとしてこう自分の時間を使って、
はい、
能力を使って、はい、ツールを使って、まあ、協力してるわけですよね。なんかこういうことをするっていうのはなんかちょっとどうなのかなと思いますよね。
まあ、そうですね、そのみんなでこう作り上げていくという前提が、まあ、崩れてしまうわけですから、そうするとやっぱり Google も取り締まらなあかん、自分たちで作らないといけない、そうすると、まあ、有料 の, このコンテンツに移行したりする可能性があるのかなっていう気がしますよね。
そうですね、だから間違ってますっていう情報をたまに送ったり私もしますし、まあ、例えばだってあのこの間ご一緒したあの大阪の美術館、
はいはいはい、
あそこホームページのリンクもなくて、
はい、
営業時間も電話番号すら全然何の情報も最近までなかったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、なのであのご連絡して、うん、あの精査の結果採用させていただきますっていう通知いただいたんですけど、
あ、久保さんからあの
そうですそうです、ね、私が登録しました
国立国際美術館ですね、
はい
です
はい、
これはもうあれですよ、あの言うときます、2人で行きましたからね
そこ強調しますね、
はい、皆さんよろしいですか、リスナーの皆さん、
いや そこがポイントではなくてですね、
羨ましがるところです、ここは羨ましがるところです、2人で美術館に行きましたあれ黙っちゃった、こういう
なんか Google マップの話が薄れたなとか、
あ、ちょっと Google マップの 話戻しますそうそう話戻すと、2人で行ったあの美術館のあの、
はい、そうです、はい、
Google マップへの情報を久保さんが提供された、
はい、
Google のコンテンツがさらにこうクオリティの高いものになりましたという話ですね、
はい
うんうんうん、素晴らしいですね、こういう
頭見つけてね、うん、やるっていうの、本当はまあこういったことであの要するに情報を 正しい情報を提供するっていうのが本来の使い方だと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、私もその通りだと思いますので、うん、くれぐれも皆さんもですね、この Google のみんなで作り上げているこの Google マップですね、
はい、
決していたずらに使うようなことにないようにしてください。
はい、
はい、では次のニュースです。
はい、
12月2日12時59分にリツイートした記事です。ユーストリームアジア、ユーストリームの運営を米ユーストリームに移管、商品体系を統一という記事です。私からのコメントは撤退しちゃうのねという記事なんですね。で、まあ、並行して同じ時間ですね、12時59分にリツイートした記事ですが、これがユーストリームアジア法人が撤退へ、米本社での直接運営にと、これに関してはコメントは特につけておりません。まあ、どんなお話かと言いますと、この一世を風靡したユーストリームですね、ライブ映像配信サービスのユーストリームの日本とか韓国で展開しているユーストリームアジアという会社が、来年の2月1日をもってですね、米国のユーストリームによる直接運営に移管するとなりましたということですね。これどういうことかというと、実はアメリカのユーストリームという会社と日本のソフトバンクがお金を出し合ってですね、合弁会社を作ってたんですね、ユーストリームアジアっていう、はい、これが安全、まあ、ソフトバンクが手を引いて日本での運営もアメリカのユーストリームがやるということなんですね、
うん
うん、一時期やっぱりユーストリームって流行ったイメージありますよね。
そうですね、こういう形のものをこうなんか広めてユーストリームっていうのがもうなんかユーストって言ってなんか代名詞みたいになりましたよね。
そうですね、うん、そうです、そうです、もうユーストって言ってる、うん、イコール映像配信っていう感じでしょうね、うんうん、そう
ですね、ですよね、まあ、これでも別に普通の一般 の, そのユーザー、まあ、無料のユーザーも含めて別にスライドするだけで何ら困ることはなさそうな感じなんですかね。
それがですね、実際にこのユーストリームアジアだけで提供していたサービスコンテンツというのがどうもあるみたいでして、で、まあ、国内の現ユーザーに向けては運営移管後もですね、どういうサービスを使うように準備しているという話なんですけれども、まあ、ただし、いろんなプランがあるんで、日本独自のですね、ユーストリームアジア独自のがあるので、なので、Cネットジャパンの方の記事では、この統一するよというふうに書かれているわけですね。
なんていうのかな、こう、ツイッターと連動してっていうか、ツイッターのがこうリアルタイムに出るので、なんかそれがすごく良かったので、それがそのアジアだけのサービスなのか、それともその、なんていうのかな、本家の方も同じ風なサービスをしているのかっていうのがまあちょっとよくわからないんですけど、これもしアジアだけのサービスだったとしても、ツイッターとの連動というか、ツイッターでリアルタイムの反応が出せるっていうのは残してほしいなと思いますけどね。
確かにそうですね。フェイスブックとかツイッターのこのソーシャルメディアと連動できて、そこでまあその映像を見ながらそのアカウントで書き込みとかを行えば、ツイッターにその書き込んだことが出てきて、さらにはそのユーストリームの映像配信へのURL がつくっていうような感じですよ ね,
ちょっとなんか面白そうなことやってるなって言って、その断片コメントの断片を見て、あ、面白そうって思ってこう入っていくっていう入り口になってましたからね。
確かに
そういうのは
う、ね、
うんうん、残してほしいなというか、ぜひ続けてほしいなと思いますけどね、
うん、このお手軽さを利用してですね、そういえば私がたちが配信したので覚えてるのは、あれ5年ほど前かな、AGM を東京に大阪からみんなで車を乗り合いで行くっていうことになって、うん、
はい、
うちの副代表の佐竹さんとかですね、芸能部長の大ちゃんとかと一緒に車で8時間ぐらいかけて大阪から東京まで
行った。8時間って結構時間かかりすぎてません？
あ、でもまあゆっくり休憩しながらですね、何でも休憩したりとかドライバーチェンジしたりとかですね、で、まあ、もちろん全然なスピードで行ったのでですね、結構それぐらいかかったんですけど、それをずっとですねユーストリームで流してたことがあるんですよね、
はい、視聴者はどれくらいいたんですか、
ね、視聴者結構いましたよ、夜中にもかかわら
ず、ね、
どんな人見てくれてましたね。
あ、なるほど、
はい、それこそ大先輩あのユーストリーマーの山村さんとかですね、
あららら、
うん、見ていただいたりして、はい、行きも帰りも同じように流して、はい、楽しかったですね、あの時本当に、
うん、
はい、帰りはですね、まあ なんていうんですかね、もうだいぶ暇になってきて、
はい、
やることもなくなってきたんで、はい、これと同じですよ。あのスカイプで、あの、
はい、
スカイプの ID をその放送で言ってですね、ユーストリームで、
はいはい、
何か相談とかあれば受け付けますとか言って人生相談とかあれば受け付けますって言って
なんか公開処刑みたいな感じですね。
そうですね、
それ流れますもんね、
はい、っていうのをやった覚えがありますね。もちろん結局あのあれですよ、一般の方からはかかってこないんで仕込みでかけさせてですね。
あ、なるほどってことですか。
仕込みでかけさせて、あのいろんな方の人って聞いてもらったという思いでいますね。
なるほど、
はい、もうそれぐらいユーストリームとか流行ってたんですよ、あの頃ですね、うん、ただまあ今はニコ生とかですね、ニコニコ動画生ですか、とかあと YouTube にもライブがあるんですよね、
ありますね、
まあ、そっちの方がなんか人気が高くなってしまってるっていうのは本当ですよね。ただこのソーシャルとしっかりと連動した動画配信サービスというのを日本にこの根付かせたといいますか、日本でまあ有名にしてくれたこのユーストリームというものの役割はかなり大きかったと私は思うんですが、
う
ん、
そうですね、
まあ一つの時代が終わったのかなという感じがします。はい、次のニュースです。
はい、
12月2日の、13時19分にリツイートした記事です。犬猫専門のモフモフ10秒動画共有アプリモフール、フェンリルが iPhone 向けにリリースという記事です。私からのコメントはもちろん使ってますという記事なんですね。これはインターネットウォッチの記事です。フェンリルさんって皆さんご存知ですかね。有名なところではスレイプニルっていうブラウザを作ってる大阪の会社なんですけど、
はい、
このフェンリルさんが犬や猫の特化した動画共有サービスのモフールというのをですね、iPhone 版の iOS 版でリリースしました、実はこのスマートフォンでみんなですよ、動画視聴っていうのをよくしますよね。あのこの前スナップチャットの話とかも出ましたけど、
はい、
結構そのなんですか、電車の中で見たりとかするんですけれども、そのなかなか面白いのが見つからんのと、要は人によっては不愉快になるような動画もあるっていうことらしいんですね、でその時にですよ、誰もが癒される映像であるこの犬猫ですね、この動画でしかも10秒間の短いのが見れるという、まあ投稿して見れるという素晴らしいアプリなんです、これは好き嫌い分かれますけど、私は犬の動画には興味ないですけど、猫の動画ですよね、
はい、私も猫ですね、
上様猫ですね、
はい、はい、猫ちゃんです。
で実はですね、これに関連する記事でですね、もう一つあるんですけれども、12月今度は4日の、14時23分にリツイートした記事ですけれども、はい、これも同じような話、ひたすら犬猫の10秒動画を見まくれるアプリモフールの癒し効果がすごいという記事です。これは、テクジョさんですね、
はい、
テクジョでいいんですよね、サイト名は、はい、テクジョさんの記事です。私からのコメントは、はい、うちのお兄ちゃんの動画が1位というものです、はい、同じ歴史の総会は一緒のような感じなんですけれども、
おめでとうございます。
ありがとうございます
バッチリ映ってますね。
あ、はい、このテクジョさん、またあのあれですわ、あの福岡さんがタック BSS で、はい、あのリンク貼ってくれますんで皆さん見てくださいね
はい、バッチリ貼ります、はい、
これで見てもらったら分かるんですが、うちのお兄ちゃんの動画が見事1位になっているスクリーンショットがこのサイトに載ってるんですね、
うん、激おこにゃんですね。
激おこにゃんですよ、これね、夜中に飲んで帰って、
はい、
であのいつものようにあのタンスの上に寝てはるんでですね、
うん、
ただいま帰ったよって撫でようとしたらですね、もうめっちゃ怒ってるってやつです、はい、皆さんもこれぜひ声聞いて、10秒しかないですけど、すごいですよ、左右でパンチですからね、はい、まず利き手の左手でパンチ、その後右手でパンチ、
利き手なんですね左手、
どうも左手が利き手みたいですまず左手でパンチしてきますんででも確かにこのフェンリルさん目の付けどころがいいですよね、うんうん、犬とか猫とかのこの可愛い映像だったらみんな見て楽しいじゃないですか、うん、ね、これ見て不愉快になるっていう人はいないでしょ、
ないですね、
うん、だから私はこれは素晴らしいと思いますね、うん、いろんな ものありますけど、これしかも10秒間っていうのがまたいいじゃないですか。
私なんかインスタグラムの15秒でもちょっと短いなとか思ったりとかするんで、はい、10秒ってなんかもう一発芸みたいな感じですよね。
スナッチャーと同じですね、10秒って。
そうですね、
クヨホさんはどうもそのスナッチャーとかこのモフルじゃなくて、
はいはい、
YouTube とかでやられた方がいいんですよね。
あ、そうですね、私 YouTube とかって好きなだけ好きなように編集して載せてるんです、うん、であのスナップチャットちょっとそのおっしゃっていただいてから、はい、あの勧められてからちょっと使ってみたんですけど、はい、スナップチャットって撮りますって言ってボタンを押してからじゃないとスタートしないし、はいはい、その要するに撮ったものを上げるということができないんですよね。あらかじめ撮ったものをのファイルを使うということができないんですよね。なんかその辺がなんかちょっと不便だなっていう感じがしました、はい、
これあの先週のテレビの話で、
はい、
録画できない番組は興味ないって言ってた話と、
そうですそうです、はい、
だいぶタイプが似てますね、桑原さん
そうなんです、私必ずもう取っとくっていうタイプの人なので。
あ、はい、なるほど。そうなる
わけです、はい、
そうなる。このモフールはそういう意味ではあの、うん、もうあらかじめ取ったやつの中から10秒間切り取ってアップするっていうものですので、
使えるんですね。あ、じゃあインスタグラムに似てますね。
そうですね、はい、
インスタグラムはあの録画をこれからするっていうのももちろんですけど、はいはい、ファイルを呼び出してきてその中からまあちょぴんって切ってできるので、でしかも15秒なので、
うんうんうん、
ではい、
でこのモフルのいいところはですね、自分がアップする人は、まあ、もちろんあの、うん、ユーザー登録しないとダメなんですけど、うん、見るだけであればですよ、
うん、
全然ユーザー登録する必要もないんですよね、
うん、
あのアプリを入れて見るだけの人は見れるんで、それもなんかユーザー登録に抵抗ある人やっぱりいるじゃないですか、
うんうん、
だから見るだけっていうことはそのユーザー登録なしで見るんで、そこもこれ非常に優れた特徴なのかなと思ってますね、うんうんうん、ぜひ久保さんもあのいつも遊んでる猫ちゃん、
はい
はい、の動画を上げてください。
はい、やってみます。
はい、次のニュースです。
はい、
12月7日23時20分にリツイートした記事です。
はい、
KDDI 半導体あるスマホリグの読めない
ラフレ
、
はい、
ディグのラフレを12月11日に発売という記事です、私からのコメントは洗えるのは便利という、これはシーネットジャパンさんの記事なんですけれども、まさにその名の通り KDDI がですね、なんとハンドソープで洗えるスマホの、ディグのラフレというのを出したということなんですね、
うん、
これあの防滴とかじゃないですよ、防滴とかじゃなくてサランドソープ、泡ってこれ実は隙間に入りやすいので、かなりこの泡をあの、
うん、
使って要はハンドソープなんかを使って洗えるっていうのはかなり難しいんですけども、これを作ったんですね、すごいですよね、
すごいですよね、
これ
iPhone に欲しいですよね、この機能。
iPhone もこうなって欲しいですね、本当に
欲しいです、欲しいです、絶対欲しいです。あのなんかもう画面が綺麗とか、
はい、
そうカメラがどうのとかっていうより、うん、こういうところをやってほしいですね。
そうですね、私もねこのなんですかね、防水って大事だと思うんですよね、
うん、
何よりもこれ汚れた時にこれお母さんの目線でっていう風にね、母親の目線で書いたの、うん、やっぱり汚いので、はい、あれですよね、その不潔にならないように洗いたいっていうことだと思うんで、
うん、
こういうの非常にいいんですよね。実はスマホのこの表面っていうのはめちゃめちゃ汚いってよく言われるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、
はい、
私なんかなアプローチなんかも今水洗いしてもいいですっていうふうになっとるんで、一応私も洗うんですけど、やっぱり洗うとなんか気持ちいいって言ったらおかしいけど、やっぱ気持ちいいですよね、
うん、
うん、なんか
やっぱり拭き上げは遠洋さんか、はい、遠洋さんで
やって
るんですか。
そうですね、拭き上げはあの遠洋の
大
き
い
あのクロスで拭いてます、はい、
はい、
大井先生からあれで拭いたら綺麗になるよって教えてもらって、うん、あれで拭くことが多いですね、
うん、
うん、いやこれすごいですよ、
うん、
でさらにこれ画面が濡れてても操作可能なタッチレールだそうです、
うんうんうん、あのね、
はい、
あの家事をすると例えば、はい、その例えばなんていうのかな、あの レシピとかをこう入れてるんですけど、はいはい、もちろんエヴァノートで管理してやってるんですけど、はい、ちょっと見たいと思うと、
お台所仕事とかですね。
そうそうそうそうです、はい、でそれでちょっとでも濡れてると、あの認証、あの何でしたっけ、立ち上げうまくいかなかったりとか、ね、ものすごいイライラするんですよ。でも私はあの、S ではなくただのプラスなので、特にその辺がイラッとするんですよね。
あ、確かに、うん、私昔ですね、F がつく会社のアンドロイド端末使ってたんですよ。
はい、
まあ、アローズってやつなんですけどね。
あ、 F つきますね。はい、
あれ一応防水スマホが売りやったんですね。
はい、
で私、まあ、お風呂であのジップロックに入れて、あの iPad 持ち込んだりずっとしてたんで、はい、ちょうどいいやと思ってやっぱりその、うん、買って使ってたんですけど、もう久保さんのおっしゃる通りです。結局防水なんでいいんですけど、水滴がついてると全然タッチまともに効かないんですよね、
うん、そうなんですよね。
なので、まあ、これはその水滴画面が濡れていても操作可能、どこまでのものか分かりませんよ、どこまでのか分かりませんけど書いてあるんで、これはちょっと期待できるんじゃないかなと思ってですよ。
次のなんかあの仮想 iPhone7 とかで実現したら嬉しいなと思いますけどね。
そうですね、さすがクヨさん、あれですね、アップルユーザーグループで決してこの KDDI のこのスマホを Android を買おうとは思わないということですね、は
い、思わないですよ、
はい、
はい、
さすがですね。
またその話に持っていきます、やめときましょう。
そうですね、お互いにあのなんていうんですかね、身を滅ぼす可能性がある話がね。
そうですね、あの傷口をえぐるようなことはやめましょう。
そうですね、あとりあえずこの iPhone にも早くこの防水が採用されて、はい、で洗ったりできるようになってくれるということを我々 Apple ユーザーは祈ってます、
はい、ポッドキャストにいただいているレビューを読ませていただきます、
はい、ありがとうございます、今週も
ありがとうございます。時代屋さんから更新をいただいておりますので読ませていただきます。
ありがとうございます。
先週言葉足らずで、田舎でも Mac 仲間がいれば技術も相互効果で上がると思われるけど、いませんので、でしたということです、
はい、先週対談はあれですよね、ここなんか実はその周りはもう Windows ユーザーばっかりで Mac ユーザーが来れへんと、はいいうことなんですね、はいはいはい、だからまあ、はい、これあの時代さんのとこにちょっと地方に住まれてるんだと思うんですけど、地方でもその Mac 仲間がいればですね、お互いに切磋琢磨できるだろうけど、いないんでこのポッドキャストがまあ情報源ですよというふうに言ってくださってるということなんでしょうね。ありがたい限りじゃないですか。 Mac 仲間やっぱ UG ってやっぱりそのちょっと話したようにそういうことですもんね、
うん、そうですね、
うん、私と久保さんもその UGの別々にやってますけど、一緒に集まって話するのはやっぱり今回こういう機能があってこういうとこ便利らしいよって話やっぱりよくしますもんね、うん
うん、そうですね。であとなんて言うんだろう、こう質問を準備してきてねとか、まあ、聞きたいことはまとめて教えますよっていう風なんですけど、はいはい、でもなんか自分の iPhone をこう、はい、なんだろう、時間の合間合間にバーって触ってたりとかすると、うん、今の何とか、
うんうんうん、
ちょっとしたことからこう用意していないものの中から広がるっていうことの方が多くて、うんうんうん、やっぱりそれってこう質問をしたいんだけどとか、こうなんか構えて何かをそのネットで検索するっていうよりも、
はい、
あのこういう時に誰かが使っているこの便利なものとか、うん、あの自分がこの普段使っていて何気ない当然だと思ってるものが、
はい、
あのお隣の人には全く当然ではなくって新しい発見だったりするっていうことですもんね。
そういうことは、
うん、やっぱり仲間が、
うん、よくありますね。
そうですね、仲間がいればいるだけね、やっぱりそのなんだろう、知恵袋が増えるというか、
うんうん
う
ん、
そういう感じなのかもしれないですね。
確かにその通りですね、はい、だから私はまあ、あの正直こう UG に入ってみんなと一生懸命こう一生懸命っておかしいですね、一緒になっていろんなことを勉強するっていうことをお勧めします、うん、本当に。
はい、
うん、だから時代さんもぜひこのポッドキャスト聞いてもらって、もうあれですよ、タックの何ですか、このポッドキャストユーザー、うん、ちょっと日本語おかしいですね、
ポッドキャスト会員ですか。
あ、いいですね、それいきますか。タックのポッドキャスト会員っていうのも作らなあかんですね。
なるほど、はい、ちょっとなんかちょっと思いつきで言っちゃったんですけど、はい、
いいですね、
うん、
でちょっと会費とか払ってもらうことになるんですけど、また
またお金の なんかまた数えてますね、何かを。
ね、まあ、一応私が代表なんで、もう好き放題規則作ればいいんでですね。
あ、はい、じゃ あの次いきます、次いきますよ。
次いきましょうか。はい、
はい、次いいですか。はい、ではあの続いてですね、あのツイッターの方にいただいているハッシュタグ、シャープタックキャストで検索したツイートです。
はい、はい、お願いします。
はい、まずはですね、牢屋春さんからいただいてます。は
い、ありがとうございます、春さん。
12月4日の配信、早速拝聴しました。
あたす。
配信でも私のツイートを紹介していただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きましてですね、
はい、
またロイヤルハルさんからいただいてるんですが、
はい、
ところで今回の配信で、はい、無線接続のプリンターでも電源は手で入れなければならないとのお話がありましたが、
はい、
自動電源オン機能は多くの無線プリンターで搭載されているのではないでしょうか。例えば、
はい、URL
を見て、はい、キヤノン の、はい、あのサイトをご紹介いただいてるんです。
そうですね、いただいて
るんです
。はい、まあ、そうです。ハルさんの、ロイヤーハルさんのおっしゃる通りなんですが、クヤさんが話したのは少し前の話ですよね。
そうそう、だいぶ前というか、うん、まあ、はい、そうですね、はい、3,4 年4,5 年まあ ちょっと前です。はい、はい、
のちょっと前、はい、の頃にその無線でガーッドーンと大々的にね、あの、はい、有線やないで無線でできるで言うた頃、確かにボタンを押さなあかんかった覚えがあるんですけど、もしかしたらその頃メーカーによっては機種によって対応してたかもしれないですけど、その頃はやはりボタンがポチッと押すのが外にあってということやったんですが、今は確かにそうですもんね、自動的に電源入るやつありますもんね。
はい、
はい、うちのは違いますよ。クヨハさんとこは、
うちのもまだ多分対応していないと思います。
はい、という話をさせてもらって、 あの、はい、ありがとうございます。このキャノンのサイトは勉強になりましたが、まあ、はい、その後そういうやり取りをしてもらって、まあ、昔の話でこういうことだったんですよっていう話でした。うん、でもいまだにそのあれですよね、うちみたいにボタンを押さなあかんものを使ってる人にとっては、
はい、
この時お話したですね、
はい、
あの、
はい、
何でも無線化してしまってボタンを押す、
はい、
この棒が出てくるやつっていうのは本当便利かもしれないですよね。
はい、
はい、うん、で栗原さんのところもこれあれですね、あの つけましょうできたら、これが
そうですね、
うん、
つけたいと思いますけど、ちょっと あのまた話戻っちゃうんですけど、ちょっとダサいんですよね、はい、それだけです。
なんだこれ、前回の話も言いましたけど、ダサいの仕方ないですよ、はい、なんかこれ力がいるから、力がですよ。
はい、
薄型とかにするとこの駆動部が小さくなるから、ね、パチッと押すようなスイッチを押せないと思うんですよね。
あ、そうですね。ですからその、はい、タッチパネル用のと分けて販売するとか、はい、まあ、いろいろ手はあると思いますので、考えていただきたいなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
では次に行ってよろしいでしょうか。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
では次に、はい、
はい、
行きます。ジャクさん、はい、さんからいただいてます。
ジャクさん、ありがとうございます。
はい、第4回配信、拝聴しました。
ありがとうございます。
050のメリットの説明で、日本からかけるときは国番号不要とのお話でしたが、海外ローミングした携帯なら090で可能なので、少しクエスチョンクエスチョンとなりました。次回も楽しみにしておきます、と一件目いただいてます。
ありがとうございます。さっきこの話させてもらいますけれども、
あ、
そうですね、
はい、
はい、ジャクさんのおっしゃる通りですね、海外ローミングした携帯なら090にかければかかるんですね。ただしその場合は、例えば私が、まあ、どこ行きましょう、ヨーロッパ、イギリスに行ったとします。で、クヨさんがクヨさんの携帯で私に090ままかけたとします。すると、
はい、
日本国内の料金ですね、要はその例えば、うん、クヨさんから日本国内の料金はクヨさん払いですが、
うん、
私は日本から着信した側ですよ、私は着信した側が日本からイギリスまでの料金を払わないとダメなんですよね、
うんう
ん、なので、そういう風な感じです。それは海外ローミングしたらそのままその番号を使えるからそういう風になるっていうことなんですね。はい、で、私がこの時話してたのは、実はまあそのちょっとオフィスの卓上の電話からかける場合の話をさせてもらいました。すいません、
うん、
オフィスの卓上の電話からかける場合、 私がイギリスに行って、例えば久保さんがオフィスの卓上の電話からかける場合はあくまでもやっぱり国番号ですね。まず国際発信の00何本選んで、うん、国番号を選んで、うん、頭の0を取った90うんたらかんたらをかけないとかからないんですね、
うんうん
うん、それが、まあ、050の場合は条件が、まあ、何でもいいんですね。発信側が何であれ、
うん、
はい、050でかけれますという話をさせてもらって、うん、ちょっと説明不足で申し訳ありませんでした、
うん、
はい、でも細かいところまで聞いていただいての本当にありがたいですね。
そうですね、
ああ、いやいや、こういうツッコミも待ってるんです。私はどんどん突っ込んでください。ちょっと、はい、ありがとうございます。
ちょっと、はい、ありがとうございます。それでですね、はい、続けてジャクさんさんからはですね、番組の感想もいただいておりまして、
はい、
番組の感想も少し、
はい、
iPad Pro ででかすぎると思うとかうちにも ASUS のパッドが ASUS でいいんですよね、
はい、
ASUS のパッドがあるんですよ2つという発言にお約束のように、大道さんがツッコミを入れるのが緩くていいですね、はい、これからもこの緩さで続けてくださいといただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、ジャクさんそうですか。私はかなり尖ったポッドキャスト番組だと思ってるんですけどね。
そう、私もなんか緩いつもりはなかったんですけど、あの緩いって言っていただけるとなんかもっとビシバシ来るんじゃないかと思って今からちょっとビクビクしております
が、ありがたい、はい、そういうふうに聞いていただいてるとはですね。クヨハさんがですね、まあ、結構尖ったトークをしてもらえるんでですね、私はそれに相づちを打っとくだけで、まあ、この配信番組が成り立ってるんで、
なんかその私をデビルに仕立て上げようとする匂いがプンプンするんですけど
いやそういうことじゃありません。そういうことじゃないんですけどね。
そうなんですね、
まあ、はい、もっとそのうちコーナーできるかもしれないけど、クヨハさんになんかこうなんですかね、叱ってもらいたいあの親父のコーナーみたいなのができるようになるかもしれないですね。
そうですか、じゃあ無知の聴取鍛えておきます、はい、
ぜひお願いします。
はい、では次に行かせていただきます、
はい、
はい、ですね、これは ID ネームでいいですかね、
はい、
ゼロヤマトさん、
ゼロヤマトさん、ありがとうございます、
はい、紹介された名古屋のチタ風香るバーに行ってきました、
はい、
アップル情報以外に、はい、地域の情報や趣味のお話、人間性が出て素晴らしい番組です。
ありがとうございます。
あ、ちょっと読んでいて汗が出ます。
ありがとうございます。
他のポッドキャストと差別化できて楽しいです。初心者にも楽しく聞けていい番組です。ハマりそうですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか褒めちぎられてますね
読んでる私がちょっとなんかとちってしまいました。はい、
素晴らしいです。
はい、
ね、大阪の天王寺拠点するアップルザグループがって言いながらですよ、
はい、
名古屋でバー行って飲んできたって話をして、それをですね、はい、肯定的に受け止めてくれる方がいるという、
はい、
足りがたいですよね。
ちょっと、はい、あのどちらの方かっていうのがちょっとそのアカウント そのざっとタイムライン見せていただいたんですが、ちょっとつかみきれなくてですね、
はい、
夜中トークからわざわざいらっしゃったのか、ね、あの地元の方で、まあ、名古屋近郊の方でっていうのとちょっと分からなかったんですけど、はい、まあ、どっちにしてもあの奈々ちゃんの足元に行かれたわけですからね。
そうですよね、我々の話を聞いて、はい、奈々ちゃんの足元にあるバー行ってみようかと思っていただいて行っていただいたってことですから、これ結構影響力あるんじゃないですかね。
そうですね、
これちょっとステマとかやりますか。ステルスマちょっとどっかから金もらって
それ言ってる時点でステマじゃないですかね
そっかステルスじゃなかったですね、ダメか、
はい、なんか言ってる時点でも終わってますよね
これ皆さんに言っておきます、決してあの、はい、サントリーからも金もらってないし、はい、
もちろん、はい、
アップルからも1000も金もらってないですからね。
そうですね、はい、
それでもまあどうにかこうやって皆さんにですね、あの我々が楽しかったなと思うこととか、我々が良かったかなということを伝えさせてもらってるんですね。でこの人間性が出て素晴らしいって、人間性が出てるらしいですよ、
うん、ちょっとね、それがちょっとなんか読んでいて冷や汗が出てきましたけど、
私のこの崇高な人間性がこう皆さんにこの配信
を
通じて伝わってるのかなと思って、ちょっとありがたいですね、
はい、はい、そうですね
鼻つまむのやめてもらっていいですか
バレました、
わかります、
はい、久しぶりにやってみました。
いや、これでもですよ、私はこの配信の話ではあんまり言ってないですけど、はい、私の別名の餃子星人というの、星人はあれですよ、ひじりですからね、ひじり
そうでしたね、ひじりでしたね。私餃子大使っていつも間違えて、いや違います、成人ですからってよく言う、はいはい、ご指摘、ね、
セイントですよ、セイント、はい、
もうやめません
言い過ぎですか
大丈夫ですか、はい、いや私は構いませんけれども、はい、この後なんかあのがっかりされるというか落ち込まれるちょっとそこのダメージの辺までちょっと心配してしまいましたけど大丈夫ならいいんです、はいはい、
餃子聖人ですからね、はい、
はい、
まあ、他のポッドキャストもいろいろと私は他のポッドキャストも聞いて勉強させてもらってますんで、はい、私は他のポッドキャスト聞いて勉強させてもらってます、はい、でまあ、他と差別化するというのはまあちょっと私がそういう意図があるわけじゃないですけれども、やっぱりこの自分でね楽しいことみんながやってることもまあ真似してもいいんですけど、その真似するよりはですよ、自分たちの色を出していきたいなと思ってやっていきますんでね、まあ、今日のオープニングトークでもねやりましたようにエヴァンゲリオンの話させてもらいました、はい
はい、
言っときますけど私全然エヴァンゲリオンの話知らんのにエヴァンゲリオンの話しようって決めたんですよ
そうですね、大丈夫ですかって確認しましたもんね。
そうですね、でもいけるでしょって、いけるいけるって言って、はいはい、いけてたかどうかはちょっと疑問なんですけど、うん、こういうのが大事ですね。でもやっぱり
コメントは以上です、はいはい、皆さんありがとうございました、
はい、ポッドキャストのレビューですね、また皆さん特に私あれ楽しみにしてるんです、あの、うん、ポッドキャストのレビューですね、はい、ぜひポッドキャストのレビューたくさんいただきたいなと思ってますんでね、楽しみにしてます、はい、第6回目の配信今一生懸命収録してきたんです。今回はちょっと、はい、ね、久保さんずっとトラブル続きで、うん、スカイプが ね、うまくつながらなかったり、つながってもですね、うん、この音声にズレが生じたりっていうことで、うん、もしかしたらお聞き苦しいところがあったかもしれないんですけど本当に申し訳ありません、うん、で録音もねちょっとうまいこといかなかったり何度もしてるんですが、うん、まあ、どうにか編集して、はい、まあまあ、聞きにくいながらも皆さんにちゃんと6回目をお届けしたいなとは思っています、はいはい、で、まあ、先週もちょっと話したんですけれども、あの AGM ですね、はい、Apple ユーザーグループミーティングというのを、はい、まあ、来年ですね、近々にやるとする、すみません、近々にやるのが大阪が2月の13日
はい、
でその1週間後、
はい、
2月の20日
そうですね、20日です、
はい、今大分が開かれますね、
大分です、はいはい、
私あの個人名あんまり出せないんですけど AUGM 大阪のスタッフやっててですね、
うん、
いつも AUGM に来てくれるんですけど全く持ってですねApple 製品を持って、はい、持たずにですね来る人がおるんですよね、うん、まあ、別に持たなくていいんですよ、はい、Apple 製品が好きだったら AUGM 来てくれなったらいいんですけどね、
はい、
その人がですね実は Apple 製品より好きなものがあるんですよ。なんだと思いますか、はい、知ってますかね、
はい、お肉ですよね、
肉です、そうです
お肉ですよね
肉好きなんです。
はい、彼女と去年からずっと、
はい、関西で、彼女って言いましたね、女性だというのが分かってしまいましたね、
はい、そうですね彼女とお肉の会をずっとやろうって声をかけてもらってて、私がそちらに大阪に行くときにやろうという話で、10月の半ばから忘年会の予定を立ててですね、本当、はいはい、大阪ホテル今取れないんですよ、名古屋も取れないって散々いろんなことに、からいただくんですが本当取れなくてですね、本当もう一週前が多かったんですけど、まあ、ようやくね今度の今回の配信の後に、
はい、次の日ですね、
めでたく、はい、目標を達成してですね、はい、お肉の会を開きます。
肉の会、皆さん大阪に来られたことある方もない方もですね、あの近鉄の鶴橋駅、あ JR と近鉄の駅があるんですけど、まあ、地下鉄の駅があるんですが、あの鶴橋駅っていうのがものすごい焼肉有名なんですね、はい、久保さんも一回来られたことありますよね、近鉄。
そうです、何度か、はい、
今回はその
近鉄、あのホームからも匂うんですよね。
そうです、そうです、ホームからも匂うぐらいの焼肉がですね、はい、その鶴橋で、まあ、焼肉をバーンとみんなで食べようかっていう話になって、大阪で忘年会するんです。この皆さんとの忘年会じゃなくて申し訳ないんですけれども、はい、これ肉っていいですよね、お肉。
はい、いいですね、
大好き。
肉はあのみんなを幸せにしますね、は
い、それ私がいつも言ってるあの餃子は人を幸せにしますのパクリじゃないですかね。
バレました
バレましたね。
バレちゃいました。はい、完全にコピーしました、今。はい、
餃子。餃子とか、はい、この肉とかですね、はい、ちょっと、はい、ID 関係に全然関係ないんじゃないかと思われるかもしれないですが、やはりこれ、みんなが幸せになることが私、大事だと思ってるんです。はい、
あ、いいこと言いますね。
でしょ、餃子とかですよ、はい、まあ、嫌いな人おったら申し訳ないです、本当、まあ、嫌いな人おったら申し訳ないです、はい、餃子とかですよ、お肉食べてですね、はい、なんかこう、嫌な気分になる人って少ないじゃないですか。
うんうんうん、
私そう思うんです、うん、焼肉とかでね、こうだかのみんなで網つついてこう、はい、肉食べてね、はい、ワイワイ騒ぐって楽しいでしょ、
うん、
餃子でも一緒です、
はい、食べさせ合いしたりね、
うん、はい、食べさせ合いっこいいですね
またなんかいらんことを言ったような気がしますけど、
食べさせ合いっこいいですね、
はい、食べさせ合いっこいいですよね、はい、
じゃあこの今度の週末の忘年会で私食い派さんにお肉食べさせてもらいます、うん、
ああはい、そんなつもりではなかったんですが、はい、
これ有料オプションですか、もしかして、
まあ、そうですね、考えておきます値段はあの後日請求しますので、
わかりました
覚悟しておいてください。なんか私だんだんキャラがおかしくなってると思うんですけど
いやいや、
どうですかね、
全然もう全然問題ない、全然
問題ないはずじゃなかったんですけど
まあそうやって肉をみんなでつついてね、焼肉食べたいとか餃子、私よく餃子会やるんですけど、餃子とかでみんなで楽しむっていうの大事じゃないですか。でこの放送もですね、結局そういう風な感じに私したいんですよね、
うん、
みんなでこうやってワイワイワイワイやるっていうですね、うん、で、あ、例えばこういう使い方ありますよとか言って、それちょっと違うんじゃない、これ実はこうこうこうやった方が便利やでとかっていうのをこうみんなさんで、ね、ツイッターとかでいただいたりとかですね、そのまあポッドキャストのレビューなんかでいただいてですよ、で、あ、なるほどそうですか、私もちょっとそれやってみたらそっちの方が便利でしたよとかっていうのをやり取りできたらいいなというふうに思ってます、
うん、
で、まあ、時々こんなこと私できないんで皆さんちょっと調べて教えてくださいっていうのもやったりとかですね、こうやって視聴者の皆さんと我々がくっついてですね、そのやれる番組したいなと思うんですね。どうですかね、栗原さん。
はい、なんか今日すごいいい締めな感じですね
そういう手の内バラすのやめてもらっていいですか
あれ、はい、なんかだんだん壊れてきました。かれこれ4時間ぐらいやってるんで。
そうですね、皆さんには分からないと思うんですけど、もうこれ収録始めて3時間半を超えましたよね。
もうすぐ4時間に
4時間になろうかっていうところなんで、もうちょっとだれてきて、だれてないですよ皆さん、全くだれてません
、はい
はい、いや、そういうのが大事だなと思ってですね、そういう番組を作っていきたいんで、はい、ぜひ皆さんにも協力してもらってですね、他のポッドキャストもいろいろそのリスナー参加型っていうのをやられてますんで、まあ、そういうのとまあ似たような感じなんですけど、まあ、ちょっとうちの特色を出していってですね、皆さんと作り上げていきたいなと思うんです。
はい、
なので、ね、久保さんの、あのお話も皆さん本当興味あると思いますんで、
ありがとうございます、はい、久保
さんからも、あ、これからも頑張ってくださいね、私も頑張ります、
はい
はい、まあ、いつも言ってますけど、このポッドキャストは久保さんが中心ですから。
ん？
はい、
はい、
メインキャストです、はい、私アシスタントなんで、探偵ナイトスクープで言ったら西田局長が久保さんですよ、はい
そうですか、座ってればいいですかね、
そう
です、たまに泣いたりして、
そうです、私は秘書の松尾恵梨香ですね
え、じゃあ、探偵さんはいないんですか
探偵は
これちょっとおかしいですよ、
リスナーの皆さんですよ。
あ、なるほどなるほど、あ、それいいですね、
でしょ、
そういう問題じゃないと思うんだけど、でも、うん、でもそれはあの一理あると思います。はい、
で、まあ、ゲストはいないですね、顧問と呼ばれるゲストはいないですけど、まあ、時々読んでもいいじゃないですか。まあ、ですからゲストも招くのも考えていきたいと思います。今はちょっと私と栗原さんでね、しっかりとスタイルを、まあ、組み立てるっていうのを重点的にやってますんで、でやっと慣れてきたんで、リスナーの皆さんからのこのいろんな意見をいただいて作っていくという方向にして、でもっとうまくいくはちゃんとゲストの方ともお話しできるようなしっかりとした番組にしていきたいと思いますので、はい、皆さんこれからも応援していってくださいね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではでは長々と、収録続けて皆さんには約1時間ぐらいの番組で収めるつもりでおりますけれども、
はい、
今回もいろいろ皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは
ありがとうございました。
はい、ではバイニャー、
バイニャー。 聞こえないですあれ、うん、聞こえてない、聞こえてない、なんじゃなんじゃなんじゃ、ちょっと今日はぶってますね。